みるみる元気が湧いてくる。はい、おはようございます。
おはようございます。
おはようございます。
みるみる元気が湧いてくる、
はい、まあ、話が枝分かれっていう番組ですよね。
別名みるみる話が枝分かれ。
誰も予測不可能やもんね。
全然話飛びますからね。
だけどこんだけさ、ノープランで
ノープランで
やる、
ノープランですよ。
もうね、
うん、面白いです
わ。珍しいでしょ。
いやいやいや、
話湧いてくる中村文明さんすごいなと思いますよ。
思いますね、私も。
うーん
といえばねとか言って絶対すぐ行く、ね、
といえばかぶせてきてもうなんか20分ぐらい話すでしょ。その
ままもう時間ないわという。
うーん
いやいやいや、
本当に
ね。
はい、そんなわけで12月19日なので、もう今年も残り10日。
10日、
はい、
はい、
あと4日で仕事納めです。
あと4日で仕事納め。
そうです。
今年はどちらにまた行かれるんですか。
年末年始ですか。
はい、
これはノープランなんですよ。
またノープランで。
ノープランで
風邪ひくパターンですね。
風邪ひくパターン。
予定入れとかな、風邪ひきますからね。
そうそう、言ってましたもんね。
そう、そうです、そうです。
風邪ひくっていうか熱が出る。
熱が出る。
知恵熱。
去年の始まりもこんな話しちゃうような気がするね。
してた、してた。
うん、毎年正月寝込むからね。
ね、
本当。スキーに行ってもスキー場で寝込んでるんですもん。本当に。でずっとそのスキー場の横の温泉のこたつの中入ってて、それで土産物買いに来てる人に片っ端から喋りかけて、みんなこたつ入れて結局熱出しながら喋っとんかいみたいなね。このでも喋り好きは何なんでしょう。僕のね、
昔からですか。それは
昔から。
ああ、
喋り好き。社長、そういえば喋り好き、
うん、よう喋るやろ。
よう喋るっすね、
うん、ほんまよう喋ると思うわ、ね、もし死ぬなら喉頭がんやって絶対思うよ。もう喉にがんやと思うわ。
だってネタつきひんしね。
ネタつきひんですね。うん、
まあでも喋りの、まあそういうおもろいこともよく起こるんですけど、
うん、
しょっちゅうしょっちゅうね。
うん、怒りするぐらい怒ってるもんね。
怒るというか作るというかね。だって今日のその、はい、今日から4日後も、うん、あの鹿児島で、
はい、
一世一代の大忘年会を鹿児島でやろうとしてるんですけどね。
一世一代の大忘年会。
大忘年会。前話しましたやん。
トゥルルンテンザ。
あれ忘年会やん。
行くやつ、行くやつです、行くやつ
です
。
もうビリーさんも内緒の発言も行く言うて言ってしまった。
言ってしまって、この間鹿児島行ってえらい怒られました。でも一応名目はサプライズゲストになってるらしい
んで。サプライズなんですね。
だから行ったら驚いてください。
あ、了解いたしました。わあ、ビリーさんや、棒読みで驚きます。
いやいやいや。
いやだけど、
はい、
あのちょっと話は変わりますけど、
はい、
あのうちの長男の、うん、実は言ってなかったですけど、あの長男が乳児から今帰ってきててですね、近いうちの収録であいつ出させたいな。
いいですね。
来週で兵庫県で合宿入らせてもてて、はい、トライアスロンの、
あ、うん、まあ、兵庫県いるんですか。
うん、はい、元それこそ全日本の監督やってた方に今も預けてて、
はい、
うん、
11月にそうですよね、合宿させてもらいに行ったんですよね。
そうそうそう、
うん、
あんちゃんから連絡もらって、はい、ものすごい体がびっくりするように変わってたよって聞きましたけど、
ね、いや、体してましたよ。
あ、中身はね、はい、あの素朴なまんまで、
あいつはけどもうまっすぐ、
真っ直ぐ、
本当にまっすぐ
だけどね、その合宿所にはまたね、すごい人たち、子たちがいるんよ。
あ、ま、
やっぱ世界を見てるよね、
はい、はいはい、
だってヤマトってね、はい、長男のうちの子が17歳でしょ、高校2年生やから、はいはい、で中学3年生の女の子で、
はい、
もう泳ぎをもっと伸ばすって言ってね、
はい、
クロールでね、そのトレーニング見てたら何本泳いでるって、あのあれクロールでね、25メータープール100本を4セット泳ぐんですよ、う
ん、100本4セット、
全然計算できひん、うん、
100往復を、100往復じゃないわ、50往復ですよね、要するに。
そうですね、
100本泳ぐのを4セットすんねんで、1日に。
ってことは、ね、
1万メートルですよ、10キロ、
メートル10キロクロールで、
中学3年生の女の子、
へ、
すっごい通り越してるね、
そうでしょ、もうね、 すごいわ。でその子たち、そういう人たちと、いや今ね息子も一緒にやってて、
はいはいはい、
であいつも走るのはかなり衛星に行ってるんですけどね、はい、まあ、泳ぎだけちょっと挽回できたら、
あ、そうか、トータルやもんね。
そうなんです、
トータルですね。
あとバイクとね、
言ってましたよ、そのヤマトが帰ってきた時に、ヤマトが帰ってきた時にその中村の奥さんが迎えに行ったんですよ、
はい、
で、あれ電車で帰ってきたんですよね。
そうそうそう、飛行機で帰ってきて、成田まで帰ってきて、
あ、びっくりした、
まあ、成田まで飛行機で一人で乗って帰ってきて、で成田から品川、東京か品川まで成田エクスプレス乗って、そこから新幹線、あ、じゃ成田で乗り継いだんや、
成田中部、
そうそう、
船乗って、
ほんで津までな、
津から電車で戻ってきた、津から電車で、
まさかね、まあ、ニュージーから電車で帰ってこない
んだね。ほんでそのまま
どんな夢のちょっとスリーナインしかないわ、それまた漫画の話
で聞い
た、あかんでも分かってもいい
けど、スリーナインはワンダジャーニー、アネバーエンディジャーニーやろ、
スリーナイン、あれも感動なんですよね。あの
車掌さんは結局何だったんですか、
ね、あれね、車掌さん、ほんと
見たことはあったんかな、あれ。
いや、じゃあ最終回も、
ストーリー、あれは見てないわ、 あれは最終回見てないわ。
もうちょっと今度までにじゃあ調べておきます。
もう漫画にいたら何言うか。
そう、あのヤマトがニュージーランドからまあ何時間かかる、17時間ぐらい
かかる、でその中から11時間か12時間、
11時間ぐらいかけて帰ってくるんですよ。でそんな中、その奥さんと長男の中村ヤマト、久々の対面じゃないですか、ちょっと感動のところだけど、はいはいはい、奥さん
勇気やろ、あ、
ヤマトや、
ああ
奥さんと、中村の奥さんとヤマトって言って長男が感動の場面のところで、奥さん感動しなかったんですって。
ほう、
なぜならば久々に見た息子が、もうほんと1メーターかける1メーターぐらいのでっかい段ボール抱えて、
ほう、
その中に自転車入れてきて、え、ヤマト何そのでかい段ボールって言って、自分の息子の姿よりもでっかい段ボールの方がインパクトありすぎて、息子よりも、え、何その段ボールって感動ゼロ。
出たうちの嫁はんの天然話。う
ん、ほんま天然やで、
ね、もうヤマトよりも段ボールに目がいってしまうっていう。結局その段ボールの中に自転車詰めて、バラッバラにして自転車詰めて、重たいんか軽いんかちょっと分からんすけど、でっかい箱で持ってきとったっていう話なんですけど、そう、
見どころがすごいね。
目の付けどころがね、
めっちゃ面白いなと思って、
でその後めっちゃおもろいことあったんで、その後もう、ヤマト帰ってきて、
はいはい、
で帰ってきて、ヤマト誰にも言わずに帰ってきたわけさ、
はい、
ああ、そうなの、
本当はね、はい、本当は12月の頭に帰ってくる予定だったんですけど、うん、せやけど、学生ビザが切れるっていうのもあって、
はいはいはい、
でちょうどまあ学校も終わってたんで、うん、それだったらビザが切れる前にいっぺん帰ってきて、また新たにビザ申請せんとっていうした方があっていうことになったんで、ちょっと急遽帰ってきたんです、11月、はいはいはい、でまあ2月の記録会っていうね、その、なんか、
まあ、選考会みたいなやつですよね。
そうそうそう、でその強化チームに入っていくためには、はい、いろんなポイント稼いでいかなきゃいかんので、はいはいはい、まあ、そのうちの一つ、とりあえず日本のレースにも出ないやってことで、今回いっぺん帰ってきたんですけど、ほんでね、うち帰ってきて、ほんで2日たち3日たちってしてた頃に、たまたま別の要件で僕、母親とね、僕の自分のお母ちゃんと電話で話しとったんですよ、ほんで話してたら、そしたらね、そういやっていう話になって、あんたはオタかっていう話から、ヤマト帰ってきてんねんでっていう話したら、え、そうなんって、ね、うちのおかん大喜び、うちのおかんもヤマト大好きやから ねほら孫やし、
はい、
え、そうなん、ヤマト帰ってきてんのってから、そうやでって、いつって言うから、3日前ぐらいかなってこうやって話してたら、あんた私さっき沙織ちゃんと喋っとったんで電話で言うて、そのあの子私に一言も言えへん、そんなことを言うて、あの子も水臭い子やな、で私がな、ヤマトに会いたいしょっちゅう言ってること分かってるくせに、あの子一言も言えへんな、ほんまにボケやな、で大笑いしたんですよ、はい、でも大笑いした後に、あ、いや待てよと、ボケてるんじゃなしに、もしかしてね、ヤマトが突然行ってね、おばあちゃんびっくりさせたろっていう風に企んでるから、言いたくても言えんかったんやこれっていう話だった、あ、そうやわきっとってことになって、大笑いしたんやけど、で嫁はんのことまたバカにしたんやけど、いやそうじゃないんだと、これは愛なんだという話になって、僕とおかんの話にお茶ついたんですけど、でもね、そうやってして帰ってきたんですよ。だから来週か再来週のどっかでちょっとヤマト引っ張り出してい
て、あ、いいですね、出てほしいですね、
おもろいですね、
でそのまんまそれこそ 息子らも連れて鹿児島に行くんですけど、
はいはいはい、
まあ、おもろい忘年会になるかと思います。本当に
楽しみ、ね、その忘年会は中村家全員参加。
そうなんです。
中村家全員参加、
全員参加、
ね、2年ぶりの全員勢ぞろいなんで、もしかしたら全員勢ぞろい今回は最後かもわからんね。またヒューガーもどっか行ってまうから。
あ、そうかそうか、
うん、あで、ヤマトもそんなになったらもう、
そうやね、
ね、もうみんなで遊ぼうぜみたいなのができるのは今回が最後かもしれないんで。
ほんまですね。
熱出してる場合じゃないよやでも出すんですよ
でもいいかもしれんね、こう年に1回その父親が熱出すときに全員が世界各国から集中決してくる、
お見舞いに来るみたいな世界各国のフルーツ持ってお見舞いに来るみたいな
だけどほんでもね、うちの子供らでも僕が喋り出すと、うん、もうみんな食いつくんですよ、すごい、はいはいはい、普通親子ってね、なかなかそんなんないと思うけど、僕喋り出したら2時間3時間子供らみんな食いついてもうゲラゲラ笑ってねやるよな。
やりますね。
でもやっぱりこの喋りの技を磨いたのは僕絶対落語ですよ。
あ、よう言うてますね、はい、移動中に落語聞いたり、
ギターで言うてます
ね、もう飛行機の中もいつも落語。
あ、
うん、それもね、まあ、1ヶ月間同じの流れてるけど、同じのを何回も繰り返し聞くと、何回も聞いてるうちにほんのちょっとの間の取り方とか、なんかわざとこう声をひっくり返らせる、あ、これわざと声ひっくり返してなんか返してって、今もそうですけどね、そういうのをわざとやってるな絶対これとかね、そういうのが見えてくるんですよ。
なんかそれ言われたら分かる気がするわ、ふみちゃんのしゃべり。あの、ね、女の人のこう声を変える時って、あの子女さんみたいな感じになってるしね。
あ、そうそうそう、
それこそビリーさん、中村落語やったことあるって知ってました？
え、
東京の
一回だけ
何年前でしたっけ、
何年くらいかな、3、4年。
落語のネタをやったの？
あ、そうそうそうそう、
落語のネタできるんですよ。
しかもね、
はい、
あの、あれですよ、それはね、あの、どこだったかな、三遊亭でもなし、なんかあの立花屋とかいろいろあるじゃないですか、こう
流派、関東の方ですね、
関東の方の、はいはいはい、あの両国あたりにある、はあ、あるその噺家さんたちの講座、はい、っていうのかな、でそのまあその本番用の立派なっていうところじゃないんです、んちょっと練習用に使われているようなところで、
はい、
まあ、観客たって入ったって 3,40 人ぐらいかなみたいな、でもそこやったらって言って心を貸してもらえてね、
ほ
れでその時の主催者の人が、文明さんいっぺん落語やってよって言って、でいう話になって、でもうーん結構いろんな話は覚えてる覚えてるんで、あのまあまあぶっつけ本番でもできるかもしれんしとかって言ってね
ぶっつけ本番で
もうほとんどぶっつけやってん、
うん、
とこのピンクの着物着させられてね、
はい、ちゃんと着物着て、
着物着て、はいはいはい、でんてんてんてんてんてんてんてんてんって出囃子まで鳴らしてもらって、
はい、
ここでね、2つ話したんです。1つは、まあ言うても古典落語、
はい、
1つ、
はい、
まあ、それはもう聞きを聞き真似でね、
はい、
でもう1個はなんか自分の焼き鳥屋で師匠と出会った時の あの状況を、要は状況説明一切なしに、
はい、
焼き鳥屋の大将を標準語で喋って、うん、で僕が自分のセリフは関西弁で喋って、うん、でその師匠のこと役はあの熊本弁で喋って、でその熊本弁と標準語と伊勢弁を見事に分けながら、
はいはいはい、
大将お疲れっすって言いながら疲れてバイトがやってくるみたいな今日はもうしんどかったわほんまとかなんか言いながらね、おめえな愚痴ばっか言ってんじゃねえよみたいな江戸っ子語りで、で言ってたら横から師匠がなんだ君かなんかちょっと話を聞いてりゃ何のためにかなんか言いながら言ってそぎゃん骨ばかなんか言いながら言ってなんかこれをね、あの焼き鳥屋のシーンを全部もう落語帳に会話形式で、
今やれって言われたらできます？
今やれって言われたら、ね、もうやれるさそら。
じゃあ僕出囃子やっていいですか？
いや今例えば、
はい、
そうね、
はいはい、
この間もね、なんかたまたま豆腐屋さんいて、はい、でその豆腐屋さんとの時も、はい、あの荻生そらいという人が、あのそらい豆腐っていうネタ知ってます？あの赤穂浪士のね、
はい、
赤穂浪士の後のその赤穂のあの吉良上野介を打った大石蔵之介はじめ、はい、あの一団をどういうふうに処罰するかっていうことを、将軍、五代将軍綱吉は悩んだんですよね、うん、だって国民的ヒーローになってしまったんで、主君の仇討ちを遂げた、1年以上かけてとかって言って世間を欺きながらもやったっていう、それを の裁きを、ね、どうするかって時にもう潔くね国民的ヒーローのままにその亡き主君のお墓の前で腹を切らせてあげようよっていう侍としてって、うん、なんでその死刑ではあるんだけれども、うん、打ち首じゃないのよね、はい、自分で切腹をするというふうに侍らしく散らしてやろうというその最後の采配を提案したのが荻生徂徠という。でもこれ貧乏学者でね、で豆腐屋さんが豆腐って言いながら売りに来るこのおからを分けてもらいながら、はい、もう食いつなぐんですよね、飲まず食わずの、はい、貧乏学者がある日その豆腐屋のおかげで生きながらえてて、ある日突然その自分の提案が取り入れられたんで、うん、一気にその幕府のおそば好きに近づけるようになって、すごいお金持ちになって、うん、で恩返しに行ってね、うん、豆腐屋さんにお豆腐屋さんを建ててやるという話なんですけど、それもある山崎さんで豆腐屋さんに話した時も突然やったんですけど、ね、うん、やりだしたらみんな落語家みたいやなって今初めて喋ったんでしょとか、ね、初めてよって、うん、結構僕ね紫爵も桂紫爵も好きやったんで、はいはい、桂紫爵のビデオとかも持ってますもん、桂紫爵全集とか CD も持ってますしね。まあ、その中でね、
はい、
そうやりやすいって言ったら、
やりやすい、
うん、代書とか、代書って分かる？
代書。
代書ってあの代わりに書くと書いて、はい、要はあの履歴書みたいなさ、履歴書とかを書くのに、はい、昔は字書かれへんような人もよくおったわけやから、うん、
あ
だからその、
はい、
代わりに履歴書とかを書いてくれる人がおるという、う
ん、はいはいはいはい、
それとそのね、あるね、あれ松本、そうそうそう、松本
智美、思い出し笑いされても僕ら何も伝わってこないですよ、ま、ラジオの中の人は特に
松本止五郎っていう男がちょっとアホなんですよ、はい、要するにちょっとアホなわけさ、
はい、
でね、あの友達に、おいお前ちょっと下歴書っていうの知っとるか、下歴書とか、なんだ下歴書って、お前言ったら、あの下歴書よ、下歴書、あの新しい職に就くときにお前書いて出すやつよとか、お前履歴書だろかって、お前何を言っとんかとか言われながら、でもお前頭アホやからな、字なんか書かれへんから、なんてお前代書屋さんへって書いてもらえ、代書屋さんへって、代書屋、そんなんがあるかいって言いながら、大阪の代書屋さん紹介してもらったところへ松本留五郎は行くんですよ。で行ってね、オタクでっかオタクでっか、電車屋さんっていうのはオタクでっかって言いながら、いやいや、まあまあまあ電車屋さんってまあまあ代書屋はうちのことですけどみたいな、おもろそうなお客が来たなみたいな感じで、ね、電車屋さん、やらすみません、あの下歴書、下歴書っていうの書いてほしいんですけどまあそれは履歴書でしょうかって、まあまあまあ お座りくださいって、まあ名前から尋ねますわって、あの履歴書というのはね、次の職に就くときに、まあ相手にわしゃこんなもんやということをまあ見せるためのまあ履歴書というやつなんやけど、まあまあ名前から、はい、おたく名前はあえて、名前でっか、名前はね、トメー言いますね、トメー、まあ、トメーって呼ばれてるか知らんけど、そらあんたトメー言うのはみんながあんたを呼ぶ呼び方でしょって、私が聞いてるのは正式な名前や言ったら、いやーこれがね、私もずっと俺はトメーいう名前や思ってたら、親父がね、もう虫の息ですわ、もういよいよ死ぬかの間際にね、枕元に私を呼ぶんですわ、トメー、お前の名前は留五郎やって、俺初めて知ったんです留五郎いう名前だったんですよって、ああそうでっか、ややこしい人やなあんた、まあ留五郎は名前だっしゃろ、ちょっと姓はどないだんの、姓はって、姓だっか、姓は1メーター60じゃない、姓言うな、名字のことや、名字言うて、ああ名字ですけど、名字は松本です、これも知らなんだんですけど、虫の息の親父が、お前の名字は松本や私の名前は松本留五郎ですから、ね、ほなおたく生年月日は、生年月日を言ってとか言ったら、はで生年月日を言って言ったら、生年月日とアホで生年月日って言えって言うとんじゃん君の生年月日を聞いたら、なんだかそれは生まれた日のことや、えらい覚えてまへんな小さい時のことですしみたいな、あんなえで履歴書には生年月日を書くんや、生まれた日のことや言うてね、いや生まれた日のことはちょっと分かりまへんけど、まあまあまあよろしいわ、今いくつですか、今いくつでか、あ私もいよいよ25になりました、 25? 25? あんたどっから見ても25やないで あとはなんで25って40待っとるやろって言ったら、いやこれも確かなことです、確かな、あたいは25ですって、これもね親父が虫の息ですわ、もう死ぬがの間際に止め、お前もぼちぼち25や、そろそろしっかりせなあかんで、コク私は間違いございません、25歳でございます。ちょっと一つ聞きまっけど、おやすさん死んでどんだけ立ち回るなんて、それも下駄方にかかと言うとったんです、早いもんでんな、親父が死んで20年やと、お前45や あんたとこの住所は、でも一つずつ聞いてくのに、ちっちゃいこと言う、うちの住所は日本橋です、大阪日本橋ですとか、なんとか小学校でとかつってね、こう言ってくんですよ。だけど前職は何やってましたんやで、前職ですか、前職はねガタロウやってました、ガタロウって、ガタロウなんでか、ガタロウって知りまへんかね、川底に沈んでるいろんなガラクタをこのなんかこの熊手みたいなやつでガラガラガラガラ引いてきて金目のもんになるのを探すこの仕事がガタロウって言うのそんな仕事あるかおってその前には何やっとったの、まあ、その前はヘリ止めをやってました、ヘリ止めってなんやな、あの下駄の裏が減ってかんようにゴム貼っつける、そんな仕事あるかあんたなんか新聞かなんか載ったりとかな、そういうみんなから褒められたことはなんか1回ぐらいないんかい、ありますわ、おうおう町内まんじゅう大食い大会この時だけはもう私はもうね、もうこれとたばかりにまんじゅう食って、それでねまんじゅう大会地域ナンバーワン言うて新聞載りました言うて、そんなしょうもないこと書けるかおみたいなね、なんかそんなことを言いながら続けていくんです
大丈夫
うまいわ、
うまいですね、
ほんまに。
でもこれ普通に喋ってるような感覚ですけど、落語調ですよね、
落語調になってますね、ちゃんと
なんか落語喋ろう落語喋ろうと思ってるわけじゃないんよ、うん、これ普通に喋ってると落語調になってくんやって。だけど話し方の秘訣にはね、一つには人って、うん、人ってこうなんだよああなんだよとかって状況説明とかなんかそういうことを話してる時って集中力かけてくるけど、はい、あの二人称でね、
そう、う
ん、話し始めると聞いてる人たちって親って中学生見てると思いますわ、うん、二人称でいや師匠そうは言いますけどね俺だってこうってお前何を言っとるかってこうでこうだろうがバカだろうがとかってこうやってね二人称で喋り始めると集中力ってバッてこっち向けられるよ、で持続力が聞く時間の集中力が長引くよ、はいはい、これ不思議
やね、
不思議、二人称になった瞬間にみんなこう、焼き鳥屋で俺のこう僕の公演流れてる、はい、映像流してる焼き鳥屋あるけど、大将言ってたもん、はいはい、二人称になった瞬間お客さん聞いてもなかったのに、はい、ってテレビの方を振り返るって、それぐらいなんかね、はいはいはいはい、二人称っていうこの会話調の話し方っていうのは非常に人の気を引くんやん、多分。
それ僕も聞いたことありますわ。
そうなんですね。
僕らこう、はい、物語を聞いたりとかして育ってるじゃないですか。その時の物語の喋る上手い人って情景描写じゃなくて、はい、今ふみちゃんみたいに登場人物の声色を変えてみたりして、ほんまに怖く感じたりとか、はいはいはい、そういうのもあるみたいなんで、でもそれが自然と喋って落語中に聞こえるっていうところがすごいですよね。だって落語参加さんが同じ演目やったってね、落語参加は全く違った話になるから、今の聞いたら今これ落語のネタと思わんかったもん、ふみちゃんまたどっかで違う人に聞いてきたんかよって
だ落語ってね、はい、結構あのインテリジェンスというかね、歴史のことなんかも落語家さんってすごい詳しいし、ね、勉強めっちゃしてるから、だから時にはあの長い名前のジュゲームとかね、はいはい、あんなんやとジュゲーム五行のすり切れ出るところパイポのとかって言ってあれわーって長いやつ覚えなあかんから、今ここでふっとやれって言われても言われへんねん、どこやらのお寺のどうこうこうこうとかってそういうちょっと歴史的背景が、はいはいはい、出てくるような話だとそれ覚えとかないと話にならないので、なんで即興ではしにくいけど、今の代書なんか別にそういう歴史的な背景も名前ただのアホな
止め頃と
止め頃と、はい、その代書屋さんとの会話だけやもん、単なる、
そう言ったら紫尺さんなんかね、その出てくる登場人物がアホなほど面白かったですもんね
おすすめの落語って何があります？
何が
中村文明おすすめ落語、ビリさんありますよ、なんか
僕はやっぱ吉田さん好きで、その天神山とかね、あれ大好きですね、僕は。
もうくだらんのが好きですね、なんか感情板とかね。
感情板。
感情板。
あの、ソライ豆腐はね、うん、あの人のソライ豆腐は泣けるわ、あの、ガッテンの人。
ガッテン
にしていただきましたかって、あの NHK の。
ダリア、分かります、分かります。はいはい。
あれ、なんて言うかな、ガッテンの人。富山出身の人ね。うん、
顔は出てます今。
うん、
いや分かんないですね僕。
え、ガッテンやんで、試してガッテンって番組ある
やん。あるやん。NHK で。
あれどう忘れしてしまった。
ねえ、分かります分かります。
調べてください。
あのガッテンの人の、はいはい、
ソライ豆腐。
ソライ豆腐は泣けるわ。YouTube とかで聞いてほしいわ。
そうそう、あのコマーシャルに出てますよね、喉のね薬の。はいはい。
じゃあもうですね、豆腐でも。いやもううちはもう国家予算みたいな売り上げを上げてますからだって1兆2兆とか言ってね豆腐が20兆売れたとか言ってね、
へー、試して買ってんのソライ豆腐。
三遊亭歌之助さんが好きやね、はい、三遊亭歌之助さんは、
はい、
まあ創作落語やけど、歌之助さんと意外と俺仲良くて、ちょっと前もね博多駅のホームでばったり会って、
はい、
なんか向こうがさっき気づいて、お中村さんって気づいてくれて、師匠って言って
え
一緒にやったことあるのよ、でもあの歌之助さんの話はもう落語というよりもね、すごくこう勉強になることもいっぱいあるの。
すごい篠介さんやね。
あ、そうそうそうそうそうそうそう、篠介さん、
うん、
あの試して買ってんわ。
そうそうそう、
篠介さん、は
い、篠介さんの、ソライ豆腐。
ソライ豆腐、あれは泣けるね。なんか
落語ネタ
になってしまいました。
落語けど今めっちゃ流行ってるらしいですね。
みたいよね、あちこちのなんか
地方でめっちゃ呼ばれてるみたいですよ。
そうらしい。あ、なんか黒船ファームでも落語家さん呼んで、たまには落語の日とかね、
あ、
そうなんよ、夜ね、ランチタイムしかやらんから、夜の時間の有効利用に、あ、それの話したいこともあるわ。
なんでしょう。
次週言おうかなこれ。
次週はけど大和来るんで。
あ、そっか、
大和に喋らしたらな。
あ、そうや、
親父喋るの巻で
終わりですよ。大和うなずくだけの巻みたいな。
声入ってねーみたいな、おったんかいーみたいな、そんなんで終わっちゃいますよ。それめっちゃおもろいですけどね、ゲスト一言も喋らずみたいな。いや、
ちょっとその黒船ファームの夜に、
はい、
こうお客さんたちにやってほしいなみたいなの、めっちゃええの思い浮かんでね僕。
おお、
新しいアイデアを。
アイデア、うん、
これすごくいいと思うんですよ。でもこれはたっぷり時間かけて説明せにいけんかな。もうあと残り2分とかではとても喋れないんで、
ね、まあ次週ぐらいでね、
置いときますわ。新春のネタに置いと
こう。そうか、新年一発目のネタでいいかもしれないね。
一発目のネタがそれこそもう
今年も人を喜ばせようみたいなね。
19日、26日、来週が、ちょっと待ってくださいね。
26日で今年終わり、
今年最後で、次の最後、次が今年最後ですわ。2016締めくくりですわ。
そう、ちょうど50。
いやでも大和もやけど、大和の世話してくれてるね、元全日本のトライアスロンのね、はいはいはい、監督さんなんかも昨日も会ってたんですけど、
はい、
ちょっと出てほしいなと、
出てほしいですね、
思ってみたり。
あれプライベートでは大和くんよく喋るんですか。
よく喋りますよ。
ああ、やっぱり
さすが。あのヒューガほどじゃないですけどね。
あ、
ヒューガの人懐っこさほどじゃないですけど、ちょっとだけシャイなんですよ。
あ、はいはいはい、
ちょっとだけシャイやよな。
シャイ、
長男っぽいですね。
そうなんですよ、うん、だけど愛想いニコニコして。
あ、そうですよね、
うん、よく喋りますよ。で全然壁がないんで。
あ、いいですね、ぜひどんどん喋ってほしいですね。
でもその腹さすったりへそに指突っ込んだりみたいな、そういうことはヒューガみたいなことはしないで。あいつの
よう分かってるかよ。
あいつの超人的なコミュニケーション能力をね、見てしまうと大和が普通に思えるけど、でも十分愛想のいい
十分、うん、
ヒューガがちょっと突き抜けすぎなんですよ。
あ、
まあそんなこんなで、これからまた中村家をまたどんどんご披露したりもしながら、
はい、
ね、
はい、
お届けしていきたいと思います、
はい、
中村文明と
ウォーリーと
ビリーでお送りしました。どうもありがとうございました。
ありがとうございました。
それでいい、僕と共に笑い飛ばそうよ。君にしかない今できること、仲間はほらこんなにいる。